Welcome to Lotus Radio, broadcasted by Chia Shine. 改めまして、こんにちは、こんばんは。あなたの心を照らすチエシャンです。今回も少しまた週1回配信と決めておきながら時間が経ってしまいました。というのもですけれども、すごく体調が悪かったです。はい、私の胃腸炎、食あたりから始まり、息子も同じように、揚げ下しをし、そして、リング病になって、本当にこの 2,3 週間体調が悪かったです。そして今日お話ししたいなっていうことが、これは伝えたいなと思うことがあったので、今すごく夜中の2時なんです。明日仕事行かないといけないんですけれども、この今この気持ちで伝えたいなと思って録音しています。今日伝えたいってことはですね、自信がないって思っているあなたに届けたい。というのも、私自身が本当に自信がないっていうことをずっと言ってました。もう20年以上言ってましたね。友達にも、もっと自信持ちなよってずっと言われてました。でも持てなかったっていう、それがですね、今やっと自分が心と向き合って、本当にこの2年ずっと自分に矢印を向けて、私はどうしたいかっていうことを向き合ってきた今、やっと自信ってこういうことなんだなっていうことが分かりました。そしてそれが、まあ私にはすごい母としての自信っていうのも一つなかったことなんですが、誕生日に、まあ私の個人的なね、Facebook の方で、子供の8歳、息子の8歳の誕生日の時に、こう感じたことっていうのをね、綴ったんですね。そしたら、こう思いのほか、こう、まあ見てくれてる人が、普段はね、ただいいねっていうボタンを押すだけだったりするんですけれども、まあそんな中で突然ね、本当になんか Facebook を通じて、あのまたフォローをしてくれた高校生の同級生だったりとか、あとはバスガイド時代の先輩だったりとか、あと同期ですね、すごいこうたくさんの人が感動したっていう風に言ってくれたんですね。うん。なのできっとなんか、あの私自身のことを綴ったつもりなんですけれども、他の人にもなんか心が動くものがあったストーリーだったんじゃないかなと思ったので、今日は、ちょっとそのね、書いた投稿を、まあちょっと読ませていただいて紹介して、そしてまあ私がこれを書いた背景であったりっていうことをちょっとお話ししたいなと思います。では紹介しますね。息子の8歳の誕生日、ついに息子が8歳になりました。長かったような短かったような8年、気づけば私もママ歴9年目に突入、一人親になってもうすぐ2年、少しずつ一人でお友達の家に遊びに行ったり、合宿に行くようになって離れる時間が増えてきました。嬉しいような、いないと本当に寂しくなったり、複雑な親心です。今まではつわりゼロで出産10日前まで働き、産後3ヶ月で復帰したことで普通の妊婦さんが通る経験、産みの苦しみ、普通のお母さんならやってきたこと、何も味わう暇もなかったことが、母性が欠落させてしまって、子供が熱を出したら本来求めるのは母なのに、息子にはダディがいいと手を払われた。そうやって私が自ら自分を苦しめて、母として自信が持てなかった。だけど今やっと、確かに私は何も苦労しないで出産はしたけれど、トイレで搾乳をし、授乳をやめなかった。離乳食もすべて手作りで、元夫がすぐ調理しやすいようにすべて小分けをして夜な夜な準備をしてきた。保育園もいろいろ事情で3回も転園したし、元夫の就職活動からプチ企業の確定申告から何から何まで仕事をしながら全部やってきた。なんなら 給料未払いの調停だって申し立てをし、あちこち奔走もした。今も私一人の仕事で息子を育てている。他のママさんとはちょっと違うスタイルだけど、私は全力で母をやっている。そうやってやっと母としての自分を認められるようになった9年目。息子がいるから頑張れる。決して依存はせず、天からの預かり物として、息子が自分の生きたい人生を選択できるように、私は全力で応援し続ける母でありたい。そしていずれ父親とも自ら会える機会を与えてあげたい。その日が来るまで、私はしっかり息子の心の成長を周りの力も借りて育てていくのみ。こんなね、文章を書いて投稿しました。そうすると本当に、友達からもね、ついついこう子供のため、子供のためってやってることが実は親の押し付けだったんじゃないかなって思いながら、日々自問自答しながら子育てをやっているとかね、いうメッセージをもらいました。本当に私自身がこの普通はっていうね、この普通って何なんっていうことなんだけど、でもなんかこう勝手にね、こう親から受け継いだ、まあうちは結構厳しいだったりとか、あとうちの父は常識とかいう言葉がねすごい多かったので、本当にその普通とか常識とかいうのにすごくとらわれてきた。で今思えばね、私があのつわりがなかったってすごいラッキーなことですよね。本当にいろんな苦しい思いをしてる妊婦さんがいれば、いる数だけ本当にみんな苦労している、死産を経験した友達も私はいますし、流産をした経験の友達もいる、まあ、だからこそなんか変な罪悪感を持ってたっていう部分ももちろんありましたね。だからこう妊婦さんっていうのは苦労して産むものだっていう固定概念があった、でも私には何一つなかった。だから私は母性がないんじゃないかなっていう、この本当に普通はっていう言葉に私は自分で自分を苦しめてきたなっていう、なんか自分がダメなんだっていう、苦労してないから私は母親としてダメなんだとか、本当だったらお母さんはずっとこう子供のそばにいて、子供の成長を見て、そして子供はお母さんが一番で、お母さんがいないと泣く、お母さんがいないと後追いをする、そしてお母さんはこうなかなかねトイレを行く暇もない、ご飯を落ち着いて食べる暇もないっていう、なんかそれが本来の母親なんだっていうふうに思ってしまって、その経験のない私っていうのは本当に母親なんかなっていう、本当に産んだんだろうかなんていうふうにね、そこまで思っていましたね。羨ましいとさえも思っていました。だけど今思えば、まあ、私には普通のってまた使ってますね、言ってしまってますけども、まあ一般的なお母さんが経験のしたこともないようなことをしてたんですよね。母であり、私はあの大黒柱の父であった。でしかも私の場合は派遣社員っていうすごく不安定な、3ヶ月おきにいつ契約切られるかわからないっていう、そんな緊張感を持っている中で、なんとかね私の仕事を認められなきゃいけないっていう、そんな本当にいろんなものを抱えていた。だからこそ、まあ、天は私にはそのつわりであったりとかあればね、やっぱり生きていけなくなっちゃうので、そこはこう軽減してくれたのかなっていうふうに今は思います。まあ私は本当に働いてきたからこそ、まあ、お母さんの気持ちも半分わかるし、それと同時にねやっぱお父さんたちの気持ちっていうのも、まあ、むしろそっちの方がよくわかりますよね。一生懸命家族のために働いてるんだけれども、でも子供っていうのはお母さんのことしか知らない。だからこうお父さん何かしてあげたいんだけど、だけど子供が求めるのってお母さん、 でもお母さんっていうのは毎日毎日毎日24時間ずっと子供と一緒にいるから、ちょっとはお父さん面倒見てよってでお父さんに預ける。だけど子供がお父さんを知らないから、やっぱりこうなんか不安になってしまって泣いてしまう。で泣いていくらあやそうとしても泣き止まない。ってなってこうお母さんもまたイライラしちゃう。どうしてみたいな。でお父さんもどうしていいかわからない。だからついついこうやっぱり苦しいですよね。我が子のために何かしてあげたいんだけど、子供は泣く、ママママママママママっていう。だからどうしていいかわからないから、ついねゲームをしちゃうとか、なんか見守るだけになってしまう。でそうするとまたね、あのママはなんでただ見てるのってなるっていう、すごく悪循環。なんかそれって本当にどっちの気持ちもわかるからこそ、なんかうまくいけばいいのになって、まあ私がどっちの方のね気持ちも、私はダリダリダリダリって言われて本当にね悲しいですよね。一生懸命家族のためと思って働いてるんだけど、息子にはもちろんね、それは大人になったらわかるかもしれないけど、赤ちゃんの子供にはもちろんわからない。そしていつも子供を見ているパートナーもイライラしている。どうしていいか分かんないっていうね。だから私にはこう産んでからの苦しみっていうのがいっぱいあったかなっていうふうに思います。で、まあ苦しみっていうかいろんな思いがある。だけど今ね、息子がこう8歳になって大怪我をすることもなく、そして明日の食べるご飯をね、困ることもなくここまでやってきた。本当に私がほとんど主に家庭を支えてきた。もちろんね、夫も働いてくれたので助かった部分はあるんですけど、やっぱりこう夫のね、結局夫も子供、言葉が喋れなかったので病院にも連れて行かないといけないし、もう何をするっていうにも私が一緒に行かないといけないっていう。だから結構私は大変なことをしてきたんだなって思うと、なんか本来一般的な母っていうものとは違うのかもしれない。だけど私には私の母としてやってきたんだなって、やっと自分を認められるようになったなっていうふうに思えたんですよね。やっと本当に母9年目にしてそう思えた。だからこの自信っていうのは、なんか自分がやってきたことを認められてない、なんか本当に誰が決めたのっていうような普通とか、常識的にはみたいな、勝手にこう親とか先生とかいろんなものから受け継いできたその普通常識っていうもの。でもそれってそこの家庭では言われていた常識であって、世の中を見たら、もちろん世界と比べたらね、本当に日本では靴を脱ぐというのがまあ一般的だけど、外国に行けば寝る部屋まで靴で入っていくわけですよね。だから本当に常識って何なのっていう、それって誰が決めたことなの、でもそれって他の人から見たら違うんじゃないっていう、そういう感覚でやっと物事を捉えられるようになった時に、私は私ができることをやってきた。で今息子がこんなに大きくなった、病気もしなかった、まあ手術はねしたりとかもしましたけど、別に大病もなく事故に遭うこともなく、本当に私はシングルであり、そして今元夫はどこにいるかもわからないですけどね、私がまあと連絡を切ってしまっているので。でも夫の助けは金銭的な面ではね、普通はとかねありますよね、離婚しても本来は、お父さん父親として養育を払うべきだみたいなありますけど、本当にそのまたその普通もなく、本当に私一人だけの力で子供にも、まあ、もちろんね国のお世話にもなってます、ありがたくお世話になってます。でもそのお金も大事に使ったりとか、将来に備えて使っています。で今は本当に子供、昔はね、実家が徒歩5分の距離にあったので本当に母にはたくさん助けてもらった。だけど今は 近所にはね、まあ、知り合いっていうのはいるけど、基本は私一人で、まあ、そこの緊迫感ですね、自分は倒れてはならないっていうような緊迫感も持ちながら、でも息子もやりたいと思うこと、習い事であったり、それがなんかお金がないからできないとか、なんかそういう言い訳がなくできている自分ってすごいなって、うん、やっと認められるようになった時に、そこでやっぱりね、自信っていうのは本当に読んで字のごとく自分を信じるってことなんですよね。だからこう、何が言いたいかというと、自信がない自信がないって、もし今このラジオを聞いている人が思っているのであれば、ちょっと振り返ってみてください。あなたがあなた自身を、私は私なりの人生をやってきたんだ、ここまでやってきたんだ、子育てをやってきたんだっていうことを認め、信じていますかっていうことなんです。うん、だから自信がないっていう言葉の裏には、なんか固定概念にとらわれて、本当はこうすべきであらねばならないべきべきべきっていう、なんかそういう誰が決めたのかなっていう、なんかそういう言葉に縛られて、本当はね、生きてるだけでも丸儲けっていうくらい、本当に生きて子育てをしているだけで本当にすごい、まず産み落としたっていうこともすごい、だけどそこを認めて、私はやってきたんだなって思えていますかっていうことをね、もう一度思い返していただきたい。で、それを、あ、私は私の人生を生きてきたんだって認めた時に、人と比べるんじゃなくてね、私は私の人生を生きてきたという、そこを受け入れた時に、自信っていうのは湧いてくるんじゃないかなと思います。やってきたことを思い出した時に、あ、私はいろいろあった、だけど今があるっていうことは、次これからね、挑戦することっていうのに不安を感じている。でも私は私の人生をやってきたし、今も生きている。だからどうにかなるだろうっていう。本当にね、きっと自信がないっていう人っていうのは、まあいいかっていう言葉がね、なかなか受け入れられないと思うんです。完璧主義なところがね、あるから。そうしないといけないと思ってきたと思うんですけど、なんか、大丈夫大丈夫、なんとかなるさ、なんかあった時には誰か助けを求めればいいし、助けを借りたらまた自分がね、誰かを助けられる時に次に返せばいい、だから今は助けを借りよう、まあいっかっていう、なんかそんな気持ちで過ごしていただけると、自信っていうのは実はもうすでにあるんだよっていうことを伝えないなと思い、もう夜中の2時の15分になろうとしているところですが、伝えたかったのでこのラジオを撮りました。どうかこの私の思いっていうのが届けばいいなって、あなたに届けばいいなと思って締めくくりたいと思います。また次の配信でお会いしましょう。あなたはあなたとして生まれたことで十分素晴らしいです。この世で世界でたった一つのあなたのお父さんお母さん、どんなお父さんどんなお母さんに見えてても、お父さんもお母さんもあなたを一生懸命産み育て大人にしてくれました。その部分はありがとうっていう思いがね、持てると最高ですね。大丈夫です。あなたはあなたの幸せを願っていいんです。誰の期待に応える必要もない。親、パートナー、子供の期待に応える必要はない。あなたが幸せだと思う道を選んでください。それは悪ではありません。罪悪感を持つ必要もありません。あなたが幸せになれば、おのずと家族、周り、みんなハッピーになっていきます。なので、幸せになることを恐れないでください。私はあなたの味方です。あなたのいいね、コメントがあれば、また次も頑張ろうって思いますので、どうか一緒に頑張っていきましょう。じゃあね。バイバイ。